感謝します。お立ちになれる方はお立ちになって共に主を褒めたたえてまいりましょう。最初に受けたと信じようを賛美します。
信じよう、その通りになるから。私は癒されました。私は許されました。私は祝福受けました。皆を称えます。最初からあなたが語られたなら、主の約束があるなら受けたと信じよう、その通りになるから。すべての問題困難、あなたは勝利となれた。言葉の通りになりました。皆をあがめます。私は癒されました。私は許されました。私は祝福受けました。皆を称えます。
皆を称えます。
皆を称えます。
アメン。主に感謝しましょう。
エルサレム、神の都、愛された都、国々から神の民が集められ、主主の家、エルサレムに平和があるように、エルサレム神の都、愛された民、主の家、エルサレムに平和があるように、
エルサレムに
平和があるように。
この感謝と賛美を通してのこの証はこのさらにこの教会全体にこの広がっていくと言われます。さらに信仰を持ってこの感謝し続けていきなさいと言われます。
この新しい歩みがはっきりと始まったことを覚えなさいと主をされます。私はさらに大いなる刈り取りに向けて私の方法によって私は人々を刈り取らせていく。またそれゆえにあなた方はしっかりと私の声に聞き従い私が語ったことに従えるように絶えず祈っておきなさいと主をされます。
この感謝と賛美がこの教会全体に満ち溢れていくときにこのあらゆる方向に対するこの霊の壁が破れていくと言われます。この信仰を持ってこの進んでいきなさいと言われます。
それではもう一度主を褒めたたえてまいりましょう。天の賛美。
主の御前に膝をかがめ心を注ぎ祈り主の御前に両手掲げ聖なる皆をあがめます。私の命の限り主の家に住み主を仰ぐ天の賛美が今ここに満ち溢れて主の臨在の中すべてが恵みに変わる。
天の賛美だ。
天の賛美が今ここに満ち溢れて主の臨在の中すべてが恵みに変わる。
すべてが
すべてが恵みに変わる。
愛する天のお父様、主の恵みを感謝いたします。この前半3名の時をありがとうございます。続く礼拝を主が豊かに祝福してください。あなたに期待し感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。感謝します。ピースです。今日はあの5週から挑戦しようと思って山本村という、賛美を歌わせていただきます。ルドビゴが、武士になることよりも永遠の命を選んだというところです。心から賛美します。
おはようございます。台風直撃で、生まれましたけれども、無事に守られて諫早青少年自然の家のキャンプに参加してまいりました。プログラムは3日間だったんですけれども、私は仕事の関係で初日と2日目の2日間だけにさせていただきました。で、初日のプログラム変更なって2日目の朝がですね、蒼天礼拝を兼ねた、開会礼拝という形で、初日と2日目終日フル参加いたしました。映像にあったんですけれども、2日目終日ですね、各クラスに分かれて、練習の時が待たれました。で、私は改修賛美のクラスにいたんですけれども、まあ、泊まりがけで、一日賛美に集中することができたということで、昔のこともちょっと思い出しながら、そういえば学生時代に、京都の日本海側の、ちょっと入った村で、村おこしの泊まり込み賛美、そしてコンサートしたことがあるなぁということを思い出しました。懐かしく思いました。で、賛美を一日練習して、あと最後に各クラスの方と一緒になって合同で発表会をやったんですけれども、オーケストラのレベルが格段に上がっておりまして驚きました。バイオリン一本変わるだけでこれだけ違うのかと。まあ、一人入ったおかげで全体のレベルがすごく上がったなということを感心させられました。で、非常に歌、賛美の方とも溶け合ってですね、レベルが一段上がったんじゃないかなと、感心しました。あと、余談ですけれど、ここから余談になりますけれども、しばらくペーパードライバーで全然運転してなかったんですけども、今回、何年かぶりで、諫早までですけれども、レンタカーを借りて、運転することができました。あと、2日目の朝ですね、思いもよらず、望み実行委員長の命を受けまして、若い人たちの前に立って、ラジオ体操を出るという、50年ぶりの体験もさせていただきました。非常に新鮮な、思いをさせていただいたキャンプとなりました。 で、最後ですけど、私今年で還暦迎えまして、まあこの世では、定年と引退ということもあるんですけれども、クリスチャンに定年はありません。残念ながらありませんので、これからが私の賛美の働きの本線かなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。感謝します。
感謝いたします。生きた証ができますよ。お祈りいたします。実は33年前にも同じ場所にですね、高校の卒業の時行ってですね、ちょっと思い出深いところだったんで、まあ今度時間があったら思い出散歩みたいなことをやろうかなと、まあのんきに構えてたんですけども、だんだん近づくにつれ顔が青くなってきてですね、青ざめてきて、なんか台風が来るし、で日曜日その、まあ慣れない司会もあるし、でその後機材の運び込みがどうなるのかなと、いろいろこう気を揉むようなことになってしまったんですけども、でもいざ蓋を開けてみると途中からですけども天気もこうバッと晴れ上がってですね、皆さんのおかげだと思いますけども、バイオリンの、学びの方も北岡さんからいろいろ教えてもらったんですけど、最初はこういろいろこうそれはダメ、もうちょっとこうしないととかあったから、わあこの人厳しそうだなと思ってたんですけども、ただこうバイオリンが受講者が十何人と多かったもんですから。私のところに回ってくるのがたまにしか来ないから、よかった。ほっとしてですね。ええ。でも、まあ、素晴らしい、バイオリンの、学びになりました。この間も言ったんですけども、バイオリンは、こう、難しいんですよね。まあ、100歩、あるとしたら、あるとしても一歩一歩しか進めない。多分僕には、バイオリンっていうのは1000歩か1万歩ぐらいあると思うんですけども、それでも一歩一歩進むしかないんですけど、今回北岡さんにこう、いろいろ教えてもらって、まあ2歩か3歩一気にこう高められたような、気がいたします。で、まあ、これ余談なんですけども、私も33年前行ったと言ったんですけど、同じように朝の集いがありまして、で、子供たちをバーって前にしてですね、確か、ちょっと記憶はもう薄れてるんですけど、私がラジオ体操の先導したような覚えがあるんですよね。で、酒井さんは50年ぶりにやったって言ってたんですけど、ああ僕と一緒のようなことやってるなと、そういうことを思ったりして酒井さんを見てみました。まあ本当50年とか33年とかちょっと結構時間かかった時間経つのが早いなと、私も年を取ったなという感じはするんですけども、今回こうイサヤのこう大自然に恵まれたところに、まあ3日ほどだったんですけども、いろいろ心を洗われて、ちょっと若返ったような気がしました。いろいろ実りのあるキャンプでした。どうもありがとうございます。以上です。
はじめに一言お祈りします。愛する天の父様、この証の時を感謝いたします。御心の証ができますように守り導いてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今年の長崎教会のキャンプのテーマは礼拝でした。 しかし私はいまいち礼拝というのがどういうことなのかよく分かっていませんでした。そんな中、開会礼拝のメッセージで第二歴代史20章より礼拝とは低い心で神の前にひれ伏し全身全霊で自分自身を捧げることであるということを語られました。絶対絶命の状態のヨシャパテ王は神の言葉を受けてまず地にひれ伏しました。神の言葉の前にへり下る砕かれた心でひれ伏すときに礼拝の恵みは流れます。礼拝の中で賛美を歌って気持ちよくなること、メッセージや予言の言葉から恵みを受けることはとても大切ですが、自分が低くへり下り捧げることが礼拝のポイントであるということを知りました。いくら礼拝している格好をしていても心が高かったら、心が神様の方を向いていなかったら、それは礼拝ではないんだということに気づき悔い改めました。今回私は仕事をあまり休めないので、夏の白馬キャンプで休みを取るか、この教会キャンプで休みを取るか、どっちにしようか迷っていました。どっちのキャンプにしようかと迷っているときに、箴言の25章13節、忠実な使者はこれを使わす者にとって夏の暑い日の冷たい雪のようだ、彼は主人の心を生き返らせるという御言葉が心に響いて、この御言葉にあるような忠実な奉仕がしたいと思い、奉仕を学ぶという目的を持って教会キャンプに参加しました。スタッフとして参加するのは初めてで、会計の奉仕が与えられました。準備が始まってみるとなかなか思うように作業が進まず、つぶやいてしまうことばかりでした。しかし何度も何度もこの与えられた御言葉に支えられ、なんとか最後まで奉仕をすることができました。以前の私だったら会計なんて頭を使う奉仕はできなかったと思いますが、今は病もほぼ癒されて、複雑なこともパニックにならずにできるようになったことを改めて神様に感謝しました。今回のキャンプで私が学んだことは、神様の前にへり下る低い心のところに恵みは流れるという点です。媚びへつらうのではなく、真にへり下るということは自分の力ではできません。キャンプの準備中、つぶやいていたり立てられている権威に従うこと、許すことができず、ものすごく反発しました。自分の性格上、人に合わせてニコニコすることができないし、納得していないのに分かったふりもしたくなかったので、ぶつかりが許されましたが、そのことで自分自身の心の高さを知りました。今回のキャンプでなぜ私は礼拝するということがよく分からなかったのかということを知ることができました。私の心は神様の前にも人の前にもとても高く、感謝もありませんでした。そのことを強く思わされたこのキャンプを機に、真の礼拝者と変えていただけるものとなっていきたいと思います。また今回はバイオリンの北岡さんをお迎えして、各セミナーの後全体でオーケストラで賛美する時が持たれましたが、賜物の人が一人いるだけで教会が引き上げられるとはこういうことを言うんだなと感じました。私のフルートではなく、神様に用いていただけるような、神様のフルートになるように賛美も変えられていくことを祈り求めていこうと思いました。本当に学びの多いキャンプで、礼拝とはどんなことかという最も大切だけどよく分かっていなかったところが開かれ、やっとスタート地点に立つことができました。その上で身体である教会の一機関として神様に用いていただける通り良き管になれるよう、これからの働きを忠実に成していきたいと思いました。これで証を終わります。愛する天の父様、この証の時を感謝いたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
一言お祈りします。天の父様、聖霊様がこの証を導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。先週 の、 あの日曜日の夜からですね、あの月カート、あの 日月カートですね、キャンプがありました。であの 先ほども言われたように礼拝っていうポイントでセミナーが持たれました。で回収賛美、あと PA、 それからドラム、オーケストラ、バイオリンと、セミナーが持たれましたけれども、大体70名ぐらいの方が集まられて、本当にその中にですね、フィリピンの方々も、男性が、8名と女性1人加えてですね、9名の方がフィリピンからの方々も参加されました。で、まあ、来れない方もですね、ジュースの差し入れとかですね、してくださって、本当に祝福されたキャンプでした。で、今回ですね、その、バイオリンセミナーに参加された方の、奥様も参加されて、それからオンライン礼拝しておられる方のご主人も参加され、他のセミナーでですね、参加されて、本当に喜んで帰っていかれました。で、2日目の朝のこの感謝のセミナーではですね、こうもう本当にみんながこうまだ頭がこう冴えてる時にですね、感謝のセミナーを聞いて、そしてもう何度も聞いてる証なんですけど、本当に感謝をしていったら本当に奇跡が来るんだなっていうのをですね、感謝をしていかなければという思いにさせられました。で、その後ですね、その5つのセミナーに分かれてしたんですけども、私はバイオリンの方のセミナーに参加しました。で、この日のためにですね、バイオリンを買って参加された方もおられたし、それから筑豊から来られた男の子もですね、バイオリンとこうチェロにですね、もう夢中になって、こう熱心になってやっておられたんですね。それからその、フィリピンのからも2人の方、男性が参加されました。で、夜のですね、発表会っていうか、こう全体で礼拝をする時が持たれたんですけど、本当にこう臨在があって、本当に神様がですね、北岡さんを使わせてくださったんだなっていうことを感じさせられました。で、それからその昼回りですね、ちょっと昼間も感謝と賛美のセミナーがあったんですけども、その時のドラムのセミナーをちょっと垣間見たんですけど、宮崎の教会のですね、小さい子たちがですね、もう本当にすごい勢いでですね、もうダイナミックにドラムを叩いている姿を見てですね、もう本当にこうびっくりしたんですけども、本当に神様がこの各セミナーをですね、祝福してくださいました。で、私も最初はバイオリンはこう観察する程度だったんですけども、こう皆さんがされているので、本当に自分もこう信仰を持ってこう取り組まないといけないと思ってですね、本当に学ぶことができました。本当に礼拝の教科ということで持たれましたけども、本当に神様に感謝したいと思います。天の父様、この時を、神様感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。
お母さんと一緒に、お母さんお父さんと一緒にしたいと思いますので、これから礼拝をしていきたいと思います。いいですかね。お立ちになる方はお立ちくださって、座ったままでも結構ですので、心から神様に心を向けて礼拝していきましょう。じゃあよろしくお願いします。ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐなきこの集いと主会において主の見業は抱いて、見業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その見業は尊厳と栄光、その義は永遠に固く立つ。主はその美しい技を記念とされた。 は情け深く憐れみ深く主を恐れる者に食べ物を与え、その契約をとこしえに覚えておられる。王の民の譲りの地をご自分の民に与え、彼らにその御業の力を告げ知らせられた。見ての業は真実、公正、そのすべての戒めは確かである。それらは世々限りなく保たれ、誠と正しさをもって行われる。主は痛みにあがないを送り、ご自分の契約をとこしえに定め、慣れた主の皆は聖であり、恐れ多い。主を恐れることは知恵のはじめ、これを行う人はみんな良い名札を得る。主の誉れは永遠に高く立つ。
エリア一番、主の恵みによってですね、
主の十字架の恵みによって命与えられた。主よ、あなたの言葉によって私は歩みます。心を尽くし、思いを尽くし、あなただけを愛する。死に至るまで従い行こう。主の恵みによって心を尽くし、思いを尽くし、あなただけを愛する。死に至るまで従い行こう。主の恵みによって、主の恵みによって。
希望ですね。五首の歌です。
天の故郷に憧れ天を見上げる。この世では希留者として使命に生きる。主よ来てください、主よ来てください、永遠の希望に満ち 望む、もう一度天の故郷に憧れ天を見上げる、この世では希留者として使命に生きる、主よ来てください、主よ来てください、永遠の希望に満ち、あなたを主よ来てください、主よ来てください、主よ来てください、永遠の希望に満ち、あなたを待ち望む、あなたを待ち望む。
フルートですけれども、キャンプで歌いました大きな愛を歌って礼拝に入ります。あなたの声は届いてる、あなたのことを愛してる、あなたの痛み知っている、重荷を下ろして共に歩こう、大きな大きな温かい愛で包まれ満たされる臨在私はあなたを忘れない、私はあなたを愛してる、私はあなたのそばにいる、私があなたと共にある、この大きな大きな大きな温かい愛で包まれ満たされる臨在の中、私はあなたを忘れない、私はあなたを愛してる、私はあなたのそばにいる、私があなたと共にある、共にある子、アレラバラスサンデラバラバラバラスサンデラバラ、アレラバラバラバラバラスサンデラ、あなたが最も痛んだ日、あなたが最も孤独を感じた日、その時私はあなたの傍らにいたと主は仰られます。愛する子よ、あなたが気づかなくても私はあなたを愛していつもあなたと共にいたことを覚えなさい。あなたが心を開いて私を迎え入れるとき、 私はあなたと共に歩み始め、あなたを生涯見捨てることなく導いていこうと主は言われます。愛する子よ、私の愛を受け入れなさい。そして私の言葉を信じなさい。私の言葉は確かに忍耐がいります。しかし時が来るとき、その言葉は必ず成就します。戦いや訓練はありますが、必ず終わりがあります。あなたの望みが断ち切られることはありません。私があなたに与えた約束と言葉は時が来るとき成就します。そして今その成就の時が始まっていることを覚えなさい。長い長い長い長い長い長い忍耐がありましたけれども、私はこれからその忍耐に対する身を与えていこう。私に期待しなさい。あなたが諦めたとき、そして人々があなたを傷つけたとき、私はそこから私の回復の技を、奇跡の技を表していこうと主は仰います。私には不可能はありません。その私に期待して私を褒めたたえ続けなさい。私の言葉は何一つ虚しく地に落ちることはない。必ず良ったことを成し遂げ成就していくと主は仰せられます。 God is working for my good。 神はすべてのことを働かせて益に、最善にしてくださるという意味ですね。お願いします。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. もう一度。 God is working for my good, for my good, for my good.God is working for my good. Yes, He really is. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また映像と、それからキャンプの証の一つ一つをありがとうございます。あなたが私たち一人一人を本当に愛してくださっていて、豊かに祝福させていることをありがとうございます。今から御言葉に聞きますが、聖霊様の御言葉を通して一人一人に慰めを与え、励ましを与え、勇気を与え、信仰を育んでくださって、あなたが用意されている祝福と勝利を共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。語る者の心も減り下ります。どうぞ語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。主に期待いたします。神徹様のお名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ。時間にかかり、3日目の間、主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。ですね、いつも1分動画をやっていますけれども、今回キャンプで初めて、教会として1分動画を作りました。ですからそれをね、見ていただきたいと思います。初めてなんで、まだ未熟ですけれども、とにかく処女作品ですね、できましたので、長崎教会で作った、長崎教会の期待で作った初めての1分動画ですね。じゃあお願いします。声を大きくして、もう一遍最初から。
私たちの教会で
ちゃんと声を最初からきちんと出して。
私たちの教会では礼拝の時にたくさんの歌、神様への歌、賛美を捧げています。また、聖書からあなたへの心温まる愛のメッセージがあります。礼拝には誰でも参加できます。ぜひ一度おいでください。とても大きな愛をあなたも感じて受け取ってください。皆さんが来られるのを心からお待ちしています。
はい、ありがとうございました。今回のキャンプの初日目の夜ですね、夜に、作ってくださった動画です。はい、それではもう時間が押しておりますから、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、ですね、昨日今回ですね、キャンプで、3人のフィリピンの方ですね、エルドリンさんという方と、それからピーターさんという方と、ジョシアさんという方が、キャンプが終わって2日、金曜日かな、金曜日にフィリピンに帰ってかれましたけれども、キャンプで最後に送別会をしようと思ってたんですが、時間がみんな証しがあって取れなかったんで、緊急木曜日の夜に送別会をいたしまして、 本当にとっても祝福された時を持ちました。で最後手伝いをしてくださったんですけども、石田さんがですね片付けたり準備する時松崎さんと一緒にやってくださったんですけど、フィリピンの子たちがたくさん手伝ってくれて、石田兄弟が言ってたのはそのすごく丁寧にすごく丁寧に扱ってくれたということで、えらく感動しておりましてね、雑にではなくてもし時間に追われるんだけど本当に丁寧に大切に扱ってくれたので、機材っていうのはすごく高価なものですし、すごくデリケートなので丁寧に大切に扱わなきゃいけないんですけど、それを本当にやってくれたということですごい喜んでおりまして、で最後送別会の後ももう9時から10時のつもりで夜ですね短くやろうと思ったんですけど、まあ、11時ぐらいまで結構祝福されて盛り上がったんですけど、その後もう最後、まあ、タクシーで帰るか、まあ、車で送っていくのをタクシーで帰ると歩くしかなかったんですけど、一番最後だからって言ってその3人はですね自分たちも最後だからって言ってですね、片付けを最後までやってですね、いやもう先に帰っていいからって言うんですけど、もう最後だから片付けを最後まで手伝わせてくれって言って片付けを手伝って、それで2人は歩いて帰りました。1人は歩いて帰ると3時間かかるからね、歩いて帰れなかったんですけど、車でその子を送っていったんですけども、本当になんかとってもいい交わりができたなと思います。それでもうみんな着いたみたいですけれども、まあ、どこかでねまたフィリピンに行こうと思ってますし、フィリピン以外のところでも一緒にまた神様の働きができたらなと本当に楽しみにしています。またたくさん他にもねまだまだフィリピンの子どもたちも残っています。子どもたちって失礼かな、若者たちも残っていますので、これからも楽しみにしたいと思います。それで昨日ですね東京の高校に行って、ある高校に行って15年続いてるんですけども、石田の思考人の講演会をしてまいりました。今回15年目なんですけど、去年でもう終わりだと思ったんですけど、担当の方はですねもう高校3年生なんで受験の時だしということで言ってたんですけども、他の先生方がですねその先生はこう忙しくて講演会いつも聞きに来ないんですけども、あなたは聞いたことがないだろうって言ってね言ってくださって、で夏休みに1年生向けにやる方で、まあ、続けたいということだったんですけども、そしたら校長先生をはじめとして学校側の幹部の方がいやそれは続けてくださいということになって、で今年からはその学校側が主体でやることになって、国際ボランティア講演会ということなんですけど、個人の話をするんですけど、今回は高校3年生の子たち300人弱と先生がいっぱい来てまして、非常に良い時を持つことができまして、本当に感謝しております。神様はやっぱり個人の方に手を置いているので、子どもたちの話っていうのはものすごく真剣に子どもたちが聞いてくれてですね、その後もブースに来てたくさん質問があって、とっても良い時を持ってて本当に感謝しています。はい、ちょっと詳しく話すと時間がなくなってしまいますので、ね、これぐらいにしておきたいと思います。それで今日は、3つポイントでお話をしたいと思いますけれども、もう一度見しますね。テサロニケの1章の 5章の第1サロニケの5章の16、17、18、いつも喜んでいなさい、 Always rejoice ですね、絶えず祈りなさい、そして、全てのことについて感謝しなさいってことですね。でこれは有名な御言葉で、クリスチャンなら大抵知ってるし、クリスチャンじゃなくてもこういうことはよく知ってらっしゃる方がいると思います。ところが、これはよく知ってるしこうすればいいと分かってるけどなかなか身につかないしできないんですね。でもこれをするときに本当に祝福を受けることはお互いよく知ってるわけですね。ところが実際これを身につけるとなるとなかなか難しいんですね。で今日は3つにポイントを絞っていますけど、この後にこう書いてあるんですね。これがってのは今言ったいつも喜ぶこと、絶えず祈ること、すべてのことに感謝すること、でこれがキリストイエスにあって神様が、ね、父なる神様があなた方に望んでおられることですって書いてあるから、このことは神様が私たちに望んでいる願っていることなんですよね。ということはいつも喜び絶えず祈りすべてのことに感謝することは御心だってことですよね。神が望んでいるんだからそれをすることは神が願っていること御心であるわけですよね。で御心ならばどうすればいいかというと、御心は願って求めれば応えられるんです。私が願って求めるときに、自分たちの願いが御心と合致すればいいんですけど、結構ね神様の御心と違ったりすることがあってなかなか応えないことがあるんですけど、御心であれば間違いなく応えられますから、このいつも喜べるように絶えず祈れるように全てのことに感謝できるように神ご自身に求めるんですね。例えば蒼天祈祷の時にいつも私たちはね神様の声に帰従えるように本当に神の心を行えるように自分に関しても教会に関しても愛する人に関しても祈るわけですね。本当に今日一日あなたの御心の中を歩めれるように正しく従わせてください、あなたの声を聞き間違えないように、語られているのに分からないことがないように、語られていないのに思い込むことがないようにって、ね、こう丁寧に祈るわけですよ。同じように今日一日いろんなことがあると思いますけれども、どんな時でも喜べるように神様どうぞ導いてください、ね、で 絶えず祈りなさいっていつも神様と交わっていなさいということですけどね、もうどうぞ神様、ね、あの神様から心がそれやすいですから、あなたのことをいつも持ってるようにしてください、で全てのことに感謝しなさいってね、あのもうすぐに怒ったりしますし、もう簡単に落ち込みますので、何があっても今日一日あの感謝できるように神様助けてくださいって朝ごとに本当に心から神に向かって求めると、これ心にかなうからね、答えられるんです。で皆さん毎朝真剣にそれを求めてましたからね、あるいは普段祈るときに求めたし、ああそうした方がいいな、そうした方がいいんだと思うんですけど、このそうなれるように自体に求めるってことですね。で神にまずこのことを朝ごとに、あるいは機会あるたびごとにいつも喜べるように、絶えず祈れるように、全てについて感謝できるように、このこと自体を求めるってことですね。で求めていくとそういう恵みが来る。本当ならすぐカチンと来てしまうことに不思議に、あそうだこういう時に感謝しなきゃってこう気持ちが変わっていくんで、ね、これ祈ってるとそれが起こるんですね。だからまず神に求めるってことが一つなんですね。で今回ね感謝のセミナーがあったんです、キャンプの時にね。である方はですね、感謝のセミナーがあるから行こうってことでね、別に井田牧師の説教はいつも聞いてるから別にいいと、でも感謝のセミナーがあるからキャンプに来るって人がいてですね、私嬉しいような悲しいような何ともない気持ちだったんですけれども、で、ね、そうだったんですね。でその感謝のセミナーで面白いこと言われたんですね。今回のテーマはね、日常生活で感謝が身につくようにって話をしてもらったんですね。やっぱ証がちょっとね醍醐味がありましたね、生で聞くとね。やっぱり本当に 第一線の社会、社会っていうか、やっぱアルバイトであるけども今はあの社員ですけども、ちょっとすごいなと思いましたけども、やっぱりでもその中で面白かったんですね。そういう時に感謝するためには身につけてるかどうかで習慣化することがいいって言われた。毎日、まあ、5分でも10分でも、本当は1時間に乗れたらいいけど、まずそれは5分でもいいし10分でもいいから、毎日とにかく5分でも10分でも感謝することをもう癖にして身につけてしまえば、そういう時に感謝ができるから、癖にして身につければいいってことを言われたんですね。でその通りなんです、その通りなんですけど、その、まあ、1時間やろうと思ってなかなか難しい、続かないし、5分10分なら簡単かというとそうでもないんですね。3日はね、3日坊主と言いますけど、3日は結構できるかもしれませんけど、1週間とかね、まあ、1ヶ月やるとね、結構あと行きやすいんですけども、なかなか継続するのは難しいんですね。どうしてかというとね、私たちの肉は、実はいつも喜ぶの逆を行くんですね。落ち込むのは簡単でしょ。努力しなくても簡単に落ち込みませんか。努力しなくても簡単に否定的になりませんか。人っていうのは基本的には私ね、でもいつも喜ぼうと思うと、これは意識しないといけないし、切り返しないといけないんですね。でロマ書を見ると、パッとこちらで、ね、出せますかね。ロマ書の8章のところの、ところにですね、7節から、あ6節から見ましょうかね。6節から出せますかね。こっち見てもらって ね、肉の思いは、ね、私たちの肉の人間的な思いは死であり、見た目による思いは命と批判です。この後というのは7節、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に、例えばこれだったらいつも喜ぶとか絶えず祈るとか、いつも感謝するっていう律法、その律法に服従しません。いや服従できないんですって、私のもともとの肉は。続けてあげてください。肉にあるものは神を喜ばすことができません、ね、けれどももし神の御霊がことです、聖霊様が、御霊様があなた方に住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にのですと。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のように死んでいても霊が義のように生きていきます。うんぬん続きますけれども、つまり 肉に生きると難しいんですよね。つぶやくの簡単でしょ。あとそれから絶えず神と交わるんじゃなくて、神様じゃないことを心が向いたり考え出すのも簡単でしょ。ゲームに夢中になるとかね、あるいは、全然神様が全くいない世界のドラマに夢中になるとか ね、簡単ですよね。で何かあったらすぐ否定的になったり、つぶやいたり文句言ったりカチンときたり、頑張らなくても努力しなくても条件反射でできますよね。これ肉なんですよね。ところが聖霊は逆なんです。聖霊はここに書いてあるように、何が起こっても喜び感謝し神と交わろうとするんですね。ということは私たちが肉に生きている限り無理なんですね。ということは本当に御霊の助けと御霊の力がある時にできるんです。ペンテコステの時弟子たちは聖霊満たされたので、怯えきっていた弟子たちがあんなに大胆に人々に福音を語り、弱かった弟子たちの年がいくつも起こりました。でも面白いのはね、弟子たちは使徒行伝でいくと繰り返し繰り返し乗ってるんですよ。私にどうぞ御言葉を大胆に語らせ、私の手を通して役職をこなしてくださいって言って、 で求めて再び聖霊満たされてまたやってるんです。でまた求めてやってるんですよね。だから常に御霊様の力をいただいて御霊に触れてやってるところなんですね。で私たちも確かに聖霊は生きてるんですね。うちに住んでいらっしゃるんですけど、いつも言うようにちょっと水を飲ませてもらいますけど、ね、住んでるんだけどコップの中にこう水があるように、私たちに聖霊は住んでくださってるんだけど、その水が溢れてるかただあるだけかとは意味が違う。本当に御霊様にこう溢れてくると、私たちはいつも喜んで絶えず祈って感謝することが継続して毎日やれる。でも御霊様はいるにはいるけど、御霊以外にいろんな思いがあったりしてると、そうはいかないんですよね、私たちは。だからね、自分は感謝ができないなとか、すぐつぶやいてしまうなとか、落ち込む人は何もないのです。それが私たちの本来なんです。普通なんです。逆に言えば、本当に御霊様の助けを受け、御霊の力を受けないと、それはできないんです。二つ目のポイントは、ただ求めるだけじゃなくて、次に、本当に聖霊様の助けをいただき、聖霊の力をいただき、聖霊満たされることを求めて、御霊の助けの中で、毎日感謝して、5分でも10分でもね、やっていくとだんだん伸びていきますから、そうしていくと、これが身についてくるんですね。これが二つ目ですね。で、三つ目にね、これも、目内牧師が言っておられましたけども、なんか、ケンタッキーでなんか、調理するのが彼の仕事のメインなんですけど、そういうなんか機械があって、それは結構音があるので、その音に紛れていつも3秒口ずさんでたってね。だから気がついたらなんか聞いてたみたいで結果的にミニライブをしたことになって恥ずかしかったと言ってましたけども、でもこう口ずさんで賛美してると感謝ができるんだったんですね。3つ目はね、感謝できなくなったり祈れなくなったり、あるいは、こう喜べない時にあえて賛美と礼拝をするんです。で最初はやっぱりつぶやきやりながら賛美をするでしょうし、最初は気持ちはちょっと落ち込みながらかもしれないけど、でもあえて賛美と礼拝をするんです。本気になってで賛美と礼拝をしていきますと、礼拝しながらつぶやくことは不可能です。最初はね、ああと思っていても本当に礼拝していくと切り替わります。礼拝をしながら礼拝をしてたら当然神と交わるんですね。本当にしてたら形だけだったら違いますよ。これ礼拝しながらね、まあ、どうしても私は食べ物の話になりますね。たまにはね、こう礼拝しながら何着ようかなって考えてみるって、考えたことないからわからない食べ物の話になりますね。これ礼拝しながらこう、ね、他のことを考えてることありますよね。でもこの時って本当に礼拝しないでしょ。心は別にありますから、本当に礼拝していくと神と交わりますし、心から礼拝していくとこう当然最初はつぶやいたり落ち込んでいても喜びとか感謝になっていくんですね。だから私がこう本当に礼拝していくのに切り替わっていくんです。でこれを生活の中でやっていくでし、いいのはね、だから日曜日教会来るといいんです。教会来ると集まって、自分が調子悪くてもとにかくみんなもやるから一緒にやっていくうちに、最初はなんか形だけだけど、そのうちだんだん心が入ってきて、気がついたら礼拝をしてて、気がついたら重荷があったのがなくなって、なんか本当に感謝できるようになってたり、経験したこと何度もあるでしょう。礼拝の中で神様が心を変えてくださるっていうのは、それは礼拝そのものに力、神様の霊が注がれるからですね。これが鍵なんですね。で日曜日に礼拝に来た週と来なかった週で違うでしょう。経験しませんか。やっぱり全然違うと思いますよね。それと日曜日礼拝来るだけに水曜日に祈祷会ってあるんですね。一回真ん中あたりで教会に来て、一緒に神様を祈祷会に祈る時ですけども、礼拝をしますから、最初に礼拝するとやはりそこでね、変わるんですよね。で礼拝するときに感謝や賛美っていうのはね、あるいはこう祈り喜ぶってことが開かれてくるんですよね。でちょっと駆け足で話しますけど、今日3つ言いましたよね。一つはまず神に求める。朝ごとに、機会ある度ごとに神に求める。いつも喜べるように。ただここでちょっといつも喜びたいと思ってるからなんですよ。いや私はね、喜ぶよりもね、時々愚痴ったりね、文句言ったりすることは趣味なんだそれがいいっていう人も中にいると思いますけど、クリスチャンならそれは神に逆らうことだから、ね、それは悔い改めて求めてください。本当にいつも喜んでられるように、ね、それから態度に乗れるように、全てを神に求めること、朝ごとに一回あるということに。で次に、肉ではできないから、それを毎日御霊に助けていただいて、聖霊様助けてください、御霊様助けてくださいって言いながら祈ることですね。私よく祈るときにこうやって祈るんですね。天の御の座で今イエス様が祈っている祈りを与えてくださいって、自分のことを祈るときも人のことを祈るときも そうやって祈るとね、本当にね、聖霊が導く祈りが与えられる。でこの祈りは答えられるんです。もう一つは、聖霊様どうぞ祈りを導いてくださいっていうのを言うと祈りが与えられてくる。あの、心からですよ、心から祈ると。で確かに聖霊が助けてくださるので、その聖霊に助けられて祈るってことね。で最後に、その感謝できない時だ、そういう時に、意識を切り替えて礼拝する。教会に来て教会で共に礼拝する。その時に必ず切り替わっていきます。でそれをね、やっていく時にこれが身についてくる。で、いつも喜ぶこと、絶えず祈ること、すべてのことを感謝することは、私の教会ではもう耳がタコになるどころか、イカになる。わかりますかね。タコは8本、イカは10本なんですけども、ね、イカになるぐらい、ね、もうイカれないってぐらいですね。何度も聞いてるんです。知ってるんです。で、そこそこやってるんです。でも身についてることと知ってることとは違います。そこそこやってることと身についてることは違います。でもしクリスチャンがこれを身につけたら、例外なくどのクリスチャンスライフにも奇跡とかありえないことがですか、頻繁に起こり始めます。今回南牧師に講師をしてもらって、皆さんがすごい期待したのは、南牧師が証しが溢れてるでしょ、職場でも家庭でも。それで説教にネタ書かないですよね。それは彼の中に身についてるからだと思うんですよね。でも正直言ってましたよね、とてもそういう気持ちになれないことがいっぱいある、大変だ。でもなぜかって言ったら、こうね、やっぱり身につけていったからです。で、神のエコひいきはないんですね。私は本当に神様に求め、自分にできないことを認めて、聖霊様に助けていただき、どうしてもできないときは意識して礼拝をし、教会に集まって礼拝をしていくときに、少しずつ確実に身についてきて、これ身につきますとね、お互いのクリスチャン生活の中にね、いろんな証や奇跡が起こります。で、もう今度はですね、南君を呼ばなくても、長崎教会でキャンプをしたら、もう皆さん順番に証しをしたら、もうそれで時間がなくなるぐらいの証しにあふれてほしいと思うんです。神にエコひいきは本当にありません。神は私一人一人を本当に愛してくださってて、一人一人に祝福を与えたいと思ってるんですね。で、この御言葉は本当に鍵なんです、キーなんです。これで面白いのはね、ものすごい辛いところを通った人がね、この御言葉をね、いつも言うんです。これが私の人生のことだって本当に言うんですよね。あっちこっち行って聞くときに、中国の地下教会のクリスチャンたちもこの御言葉をね、と詩篇23篇が好きな人ものすごいんです、これと。で、なんかすごい大変なところを通ってね、ちょっとって話してますよね。私の御言葉代の目はこれだって人多いんですよね。で、この御言葉は人生を変えるんですよね。あなたの人生に祝福をもたらすんですよね。で、この御言葉と本当に取り組んで神に求めてほしいんですね。で、そしたらこのね、神様の栄光と奇跡が溢れてきます。それを互いにね、これからいよいよ本戦が始まってきましたので、見ていきたいなというふうに思います、ね、お祈りしたいと思います。天のお父様、少し駆け足になりましたけれども、御言葉から学べたことをありがとうございます。私たちが、本当に神様がそれを望んでおられるとおっしゃってますから、いつも喜んでいられるように、絶えず祈れるように、全てのことを感謝できるように、どうぞ神様が私のうちにこのことを身につけさせてくださり、本当にそのことを私のうちに成就してください。肉なる私たちはそれを逆らいますので、どうぞ聖霊様の助けの中で、御霊の力と助けの中で、そのことをどうぞ導いてください。そして様、どうしてもできない時に神様に向かって礼拝を捧げ、賛美を捧げて、私の心が切り替えられていくように、神の恵みを持って導いてくださいますようにお願いいたします。私たち一人一人の人生に、そして教会に、感謝と賛美を通して、いつも喜び、絶えずに全てのことを感謝することを通しての証があふれてきますように、あなたの奇跡と癒しと栄光があふれてくるように、どうぞ導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まずくお祈りしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めを通して神様が働いてくださいます。天皇様、一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求めに応えて、癒しを行い、解放を行い、解決を与え、勝利を与え、あなたの豊かな栄光を表してください。一人一人のうちに問いなした方々がどこにいたとしても、その方のそこに あなたの御子を表してください。イエス・キリストの御名によって心と体を癒されよ。打つよ、イエス様って命ずる、癒されよ。その人の心を縛っている否定的な思い、不信仰な思い、イエス・キリストの命ずる、その人の力出ていけん。足切られた霊よ、その人の試着感情、心の力出ていけん。どうぞ境内の必要を完全に満たし、足首に触れて完全に癒してください、背中に触れて完全に癒してください。忘れてしまっていたんだけど、最近ふっと思い出して、ふっと思い出すとなんか苦々しい気持ちになって嫌な気持ちになるので思い出さないようにしてるってことがあるんですけど、最近ほとんど思い出しなかったんですが、なんか時々最近ふっと思い出すことがある、嫌だなと思っている人いますけど、それは神様です。あなたはその苦々しいと思ったことを思い出したときに、そのことを徹底的に感謝し、またそのことに関わった方に関して許しを宣言していきなさい。主はあなたをそこから自由にします。そのことから自由にされたとき、あなたはもっと大きな祝福の中に、もっと大きな自由の中に入っていきます。それを思い出すのは、主が愛と思い出させてあなたをそこから自由にしようとされています。何か送別会みたいな会合があって、そういう会合で何か歌を歌ったり証しをしたりする機会があることが何回かあります。その時に何ていうか、気を気まず、もう本当に普段着で何か賛美っていうか、こう歌えるように一般向けの賛美を用意しておきなさい。あ、それから証しっていうほどのものじゃないけど、短く何か神様のことを分かっちゃえるように準備をしておきなさい。必ずそういう機会がこれからあなたに与えられてくると知られる。そして祈って準備しておくと、必ず不思議なことに後になって、そのことで心を開いて、導かれてくるものが起こされてきます。時は変わったことを覚えなさい。今へとは違います。はっきり、人々が導かれ始めてくると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今回キャンプに来た人の中で、来たことによって何かあることを選んだ人がいます。その人はこれからその選んだことの祝福の実を具体的に見ていきます。期待しなさい。そして先取りの感謝を下げなさい。私はあなたに豊かな祝福と報いを与えようと知られます。イエス様、ありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。フレジャーさん。